ぬるかんラジオが始まるよ。
はい、ぬるかんレディオのまかこです。
バグです。
ヤギオカです。
はい
はいはい、
はい。あ、
というわけでちょっとね、飯食っちゃって。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
いや、もうね、夏、毎年夏一回は食べてる冷汁そうめんを。
そうですね、いただきました、
ね、そうですね、毎年夏合宿の時とかに、
ね、そうだね、なんか作ってるよね、
うん、
今年はちょっとまだ合宿のね、
予定はない、
予定がちょっと見えないんで先に食べときました。やっぱこれ食うとさ、夏来たなって思うよ。
そうだ
ね。これ普段でも家で よくやるわけではないの？
まあやる時もある、
うん、でも美味しいよね。
うん、簡単だしね。
あ、うん、でもね、うまい
ね、
うん、
うまい。
そうなのよ。だからほら、もう元気いっぱいでしょ。
いや、みんな眠そうだ。マックさん大丈夫ですか？
余裕。いや、でもね、やっぱ食べると眠くなるっていうのはなんだろうね、この、
うん、
なんかこのこれがまあ自然の摂理なんだろうね。
ゴールなんですかね、もう。
あ、
目的達成みたいな感じ、
ね、食べることがね、
かね、うん、それ、あのね、でもちょっと俺なんかで読んだんだけど、うん、特に炭水化物を食べると、うん、眠くなるんだって。
あ、なるほど。
肉とかだとそうはならないらしい、肉だけとかだと。
あ、そうなんだ。
で、言われてみるとなんか心当たりがなきにしもあらずじゃない、なんかその、
なるほど、
なんかそう、そんな気しない？
でもね、 あんまり俺その炭水化物抜きとかそういうのしたことないから、ね、分かんないんで。
あ、分かんない、
も
う。あ、ごめんね、分かんない。でもそういうもんらしいよ。なんかこう、あ、なるほどって思ったあのことが書いてあったんだけど、
うん、
すっかり忘れてる今。
昼にでも、昼食べた後に眠くなったりするのって、単純に一旦あの消化の方にこう血流が行くから、脳の方の血が少なくなるみたいな感じで眠くなるんだって思ってましたよ。
だから、それをその話で言ったら、あの炭水化物かかわらず、どんなもんでも眠くなるんじゃないかと。
でも炭水化物が特にそうなのかもしれないですね。
あ、
うん、
なるほどね。
僕は眠くなりたくないけど、
はい、
腹は減ってて栄養は取った方がいいみたいな、
はいはいはい
はい、なんかこうそういう時、サラダと肉だけ食って、
うん、
ご飯とか麺とか何もなしで、
うん、
みたいなのを時々やります。でも本当、
あ、だから、いや、何
って本能的に
知ってたってこと？
知って、なんとなくは知ってた感じですね。
で、やっぱそうなんでしょ、炭水化物だとこう眠気がさらにこう、うん、
単純にがっつり食べちゃうとってことなんですよね。炭水化物を食べるとなんかがっつり食べるって感じになって、その後に、ね、やっぱその眠くなったり重たくなるんですよ、
うん、
だからでも分かんない、肉とかサラダでも量をいっぱい食ったら同じかもしれないですけどね、炭水化物取らなくても。
あ、まあそうかもね、
お腹いっぱいみたいな感じで食べちゃったら。
でも実はそれは量だと思っていたものがそうじゃなくて、
うんうんうん、
種類によって、
うんうん、
多分両方あるよ。
あるかも。
その炭水化物だと眠くなるっていうのも正しいだろうし、
うん、
あの量食べたら眠くなるっていうのも正しいよ、
うん。
両方正しいよ。
うん、
だから俺たちの場合はさ、量食って炭水化物食ったわけだから、まあ、ダブルパンチだよね今。
そういう意味だよね、
ダブルパンチ、
うん、
ね、ふーちゃん、
うん、
そうですね、
ああそうよ、ちょちょふーちゃんやめて、これちょっと危ないからほら、いろいろついてるから、おうちゃん今いいよ、続けて。ちょっと今子供がさ
普段あんまじゃれてくれない
そうそう、普段じゃれてくれない子供が、
子供が
じゃれてきてるから、
うん、ね、
痛い、う
ん、いたずらっ子だからね、うん、かわいらしいな。
まあ幸せってことですよね、それは。
あ、まあ、割と確かにな、
食べて眠くなったぜって言ってられるのはなかなかいい感じなんじゃないですか。
うん、恵まれてるよ、ほんと感謝しなくちゃいけない
状態として、
うん、
なんか
まあ言ってみればそこで寝ちゃっていいんじゃないかなっていうね。
うん、あ、もはやね、
もはや
寝ていいよ、
うん、
もはや寝ていい、まあ
夏は特にそれもありますよね、
うん、
それこそシエスタ的なものした方がいいよみたいな、
ああ、体休めるためにもね、うん、寝る？
まあ
年に何度か、まあ、実家に帰るんだけど、
ああ、
そう、実家で帰る、実家に帰った時の昼寝が最高だなっていうのはね、
あ、
なんかね、こうついこの間そこに気づいたというか、
あ、
うん、なんかもう完全に無防備で何もしなくていいわけで、
ね、
うん、で、ね、子供たち家族の面倒誰かしら見てくれるし、あ、で、まあ、俺の家でもあるわけだし、
まあな、
うん、でかといってでも俺が守らなくちゃいけない家でもないし、
ああ、もう一番自由だ、
自由だよ、うん、子供で入れるし、
ああ、ね、なるほど、今まで、ね、気張って、
ああ
30代40代のおじさんですっていうつもりで生きてきたのに
そう、その瞬間
は、ね、その実家に帰りさえすればその時だけは子供に戻れるんだもんな
そういうことですよ、
ああ
そういうこと、その時の昼寝、
ああ
もうなんだろう、あれはもうね、最高、最高という言葉を超えます、本当に
超えます
超えました、
超えました、最高超えましたか、
超えました、 あれはね、
あ、でも分かるね、それは、
あ、なかなか、うん、あれはね、ないね、
実家に帰りたくなったね、
あ、ちょっとね、やっぱり、うん、いいかもしれないね、
お盆ですね、これ
また、まさにね、
お盆的な、
お盆帰るの？
帰れない
帰れないの？
うん、
うん、
なるほどな、うん、あれでもなんか旅行群馬に、今年の夏旅行は群馬に行くとか言ってたけど、
まあね、そうだね、群馬、
実家も群馬だよね、
実家も群馬だけど、
でも実家には帰んないんだ、
実家には帰んないね、ちょっともうちょっと北の方の群馬に行ってこようかなと、
そのなんだ、わんぱくに、わんぱく時代を思い出せるさ、
うん、
子供に帰れるその実家にはあえて帰らないわけだな、
うん、そうだね、
うん、
まあ、とりあえず今回の目的は、
うん、
そこじゃないんだよ、
なるほど、
うん、
あ、まあ、そもそも目的は何だったっけ、そもそも、
いや、なんだろう、もっと群馬を知ろうと思って、
ああ、
意外と俺の知らない群馬はないというところに行こうと思って、
あ、なるほど、うん、今までね、
こうある、こう東大元
暮らし、まあ、東大もそうだね、東大元暮らしで、
そういうものがあると思って、
知ってるつもりでいたけど、
俺群馬の全てを知ってると思ってたけど、実はね、
何も知らなかったと、
何も知らなかったんですよ、
あ、
なのでちょっとこう群馬を見てこようかと、
なるほど、 いってらっしゃい。ね、
なるほど。
うん、
いやー、俺も福岡のこと全然知らないな。
あ、でもよく言ってたじゃん、そのさ、自分がいた時は高校だったりするから、そういう繁華街とかさ、
全然分かんない、
あんまり知らないとかね、
うん、
そういうのあるよね、地元に対してって。うん、
なんか、うん、でも観光するって、地元を観光するってすごいですね、そういう意味で。
そういう意味で、
うん、
うん、
まあでもまあ俺かの場合はやっぱり、その北の方の群馬だとやっぱもう全然山も越えちゃったりするから、もうなんか本当に他県に近いみたいなところはないこともなくて、
もう福岡だったらあれですからね、北九州はもう全く全然違いますからね。
あ、
北九州やら小倉やらそっちの方はもう文化圏が全く違うから。か、
北九州っていう言い方するもんね、もうね、北九州、うん、福岡と北九州ってなんか違うよね、確かにね、
うん、なんか、うん、全然ですよ。だから僕も古いイメージかもしれないぐらいですか、だからまだ炭鉱でなんかやばいやつがいっぱいいるみたいなぐらいのイメージを持ってますからね。
北九州でしょ、北九州の話、うん、俺もそう思ってるよ、
うん、
あとヤクザしかいねえって。
まあ、でそれ言ってないからだと思うんですけど、言ったら、まあ、まあいるはいるけどそんなにいないよぐらいの印象になりそうだけど。うん、
いや、でもそうだよね、でも北九州っていうのはなんかもう人ジャンルあるもんね、
なんかね、
なんかね、そっか、
なんか違い方言がまかり通ってるような。そんなイメージがあるけど、
うん、そうなんですよね。だからそうだな、だってその単純に福岡って言った時に全然知らないと、本当に全然知らないと結構怖いイメージみたいなのもあるわけですよね。だから
福岡、
福岡、うん、
あるある、
うん、
分かんないけど、
うん、
自分にはもうないから分かんないけど、
ああそういうことね、うん、やっぱ知らない土地行くと どこであれなんかやっぱちょっとね、不安にはなるよね。不安というか、まあ、ホームじゃねえなっていうこの緊張感がね、少なからず出てきますよね。まあ、それが旅行の醍醐味とも言えるんだけどね。うん、その緊張感を楽しむね。
なんか地元のだから、そう、僕ないじゃないな。あ、でもそう。最近、あ、ここ4年ぐらい僕神楽坂ら辺のあたりに住んでたから、
はいはい、
時々なんか人と待ち合わせをするときに、まあ、打ち合わせだったりなんかなんだけど、その自分家が近いからっていうのと、神楽坂あんまり来たことない人いたら、まあ、来てみるのも楽しいかもしれないからって言って、
あ、
神楽坂でもいいみたいな感じで言って、うん、神楽坂でって言った時に、まあちょっとだけ神楽坂の別にいいお店を知ってるわけじゃないですよ、うん、自分が行きやすい中でここら辺になんかお蕎麦屋さんあるとか、ここら辺になんか人気のカフェがあるとかって行ったりしながら、ちょっと土地感はあるわけですよね、
はいはい
はい、うん、お店がすごく詳しくはなくてもみたいな、うん、でそうやってなんかこう地元をもてなすじゃないけど、
はいはいはい、
なんか田舎の人ってやっぱ、田舎っていう言い方あれですけど、地方ってそのどこからお客さん来たらそういうのあるじゃないですか、
ああ
その、うん、だったらどこ行ったらいいよとか、どこどこ有名だよとか、
ああ、
うん、そういうのってなんか重要ですよね、いいですよね。
お前もう眠いんだな。
最初からは眠いですけど。あ、いやだからうーんと で僕はだから福岡だとそれがあんまできない。
あのむしろ今の神楽坂の方がそういうのはできるけど、うん、
全然知らない人よりは分かりますよ、どこら辺が栄えてて、どこどこ行ったら何はあるしとか、福岡でも、はいはい、でも、あのもてなすほどにこうあのコーディネートできないみたいな。
あ、まあ、それは分かるよ、うん、そうでしょ、そんなもんよ、うんうん、
そで、なんか、いい大人になったら、いい、まあ、自分の住んでる町、地元みたいなの、やっぱ案内できるの重要だなみたいな、結構思うように最近なってきました。なんかあのもてなされたり時々する時もあるんで、うん、
でずっと地元とか同じ場所に住んでる人とかはさ、うん、そういう強みがあるよね。
ありますよね。
なんか、うん、あ、なんか羨ましい時あるもん。あ、いいな、ずっとここで根付いて生きてんだな、うん、この人って思う時あるもん、
うん
うん、
そう、
うん、
夏ってまあ今エアコンあるからあれですけど、本当にあれですかね、仕事の効率はやっぱり落ちてるんですかね。暑いとかやる気ねえとか言って、あの仕事の種類にもよると思いますけど、
ね、どうなんだろうね。あのより一回その今の会社じゃないけど、会社のオフィスでエアコンが壊れて、で窓もそんな全開にできないような場所で暑い中仕事した時あったんだけど、すんげえみんなね効率悪かった。いや全然頭回んないっていう話になった、その時だ。昔そのクーラーない時代はやっぱ効率悪かったんじゃないかな。
あるかもね。でも、まあ、確かにその、まあ、空調がちょっと調子が悪いとかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
そういう時なんかさ暑いよねって言ってダラダラしても許される空気は
ある。あ、あるある、逆に。あ、そうそうそうそう、
うん、
あるよ、
うん、なんか許すよね、なんか、うん、暑いからしょうがないよね、
暑いっつってだらけることが許される感じはするよね、
うん、暑い
と、うん、だからやっぱり暑い時は休んだり、まあどっか遊び行ったりしたらいいんですね。もうどうせダラダラするんだったら
遊んじゃえと、
遊んじゃえと、
それが夏や。
それはあるだろうな、なんかダラーっとしてあっちあっちって言ってただ耐えて効率悪く過ごすんだったら、
うん、
遊んじゃえと、
遊んじゃえと、
それで金使えと、
うん、リフレッシュせと、
うん、遊ぼう遊ぼうよ遊ぼうよ、
うん、
ねえ、うちが今いる、あ、バーさんの会社ってさ、
うん、
普段あれ私服だよね、私服、
いや私服なんか制服であるよ。
あ、あんの、
うん、
ふーちゃんが部屋でなんかやってね、
うん、うん、聞こえた。ちょっとふーちゃん今ちょっと待ってね、もう終わるから笛吹いてた、
うん、
うん、
じゃあ何の
声、ああそれ分かんなかった、曲は分かんなかったな、もう一回吹いてじゃあ、
やだ、
あ、そう。なんだっけ、あ、私服じゃないんだ、
私服ではない、私服ではないな、完全な私服。
あ、そうなんだね、
うん、
まあごめん、俺私服なんだけどさ、何がいいってね、短パンで行っても怒られないのよ、この夏の暑い時期。
素晴らしいね、
うん、俺それが本当に素晴らしいと思った、それだけの話。
珍しいね、そういう、
うん、
オフィスカジュアルでもないってことですね。
そう、
完全に私服ってことなんですよね、多分それ短パンまで OK は
OK ってね、本当だね、
うん、完全に私服。じゃ あの1個前の会社も完全に私服だったんだけど、もう空気として短パンはないでしょっていう空気があったわけよ、
うんうん、それオフィスカジュアルだったわけだね、
うん、まあまあまあそうね、
うん、
そう、それでだけど短パンで、だから俺の中でももう仕事行くとき短パンっていうのはちょっとやっぱありえないことなんだなっていう常識が自分の頭にできちゃってて、で今の会社に行って夏短パンで来てる人を見つけて、 この人何やってんだって思ったの最初、うん、この社長に怒られるぞって思って、うん、でその日社長いなかったから、うん、まあ良かったけど、うん、あ危なかったぞって俺の中で思ってて、そしたら次の日社長出勤したら社長が短パンだったのよあそういうことかと思って一気にこう、うん、
分かったんだ、気づいたんだね、
視界が開けた
あ素晴らしいね、うん、
だからもう今はねもう毎日短パンで行かせていただいてますよ、本当ありがたい話です。う
ん、うん、なるほどね、
社長がとりあえず短パン履いたらいいですね、じゃあね、
だからそう今のところ例えばこの時期どうなのか知らないけどさ、就職選びとかで、
はいはいはいはい、
なんかどこに入ろうかなってこう迷ってる学生さんとかいるんであればね、うんうんうん、こっちが助言できることは、うん、社長が短パンかどうか
それでも本当だね、うんうん、それ重要だね、
重要、
うんうん、
社長が短パンだったらもう当たりだ当たり
いろいろありますよね、僕しょっちゅういろいろバイトやら派遣やら何やら面接とか行きますけど、うん、ひげがどうとかなんとかとかありますけど、うん、まあ、食品は使うとかだったらとか、はいはい、完全にこう何ですか接客とかだったら、うん、まあなんかあるかもしれないけど、それ以外何だってひげだって生やしてていいに決まってんだろうって僕は思ってるんで、
はいはい、
なんかそういうのあったらもういやひげ剃らないですって言ってんですけど
ああ
いやこれなんかそのめんどくせえって思うから
あの聞かれるんだ、
うん、なんかその ここダメなんですよとかいろいろそういうヒゲとかダメなんですよとか聞いたことないけどヒゲ生えてる人はいなかったかもとかって言ってもしなんか取ったらそれますかみたいなことを言われた時とかにいやもうあの自分で一応話しますけど剃りませんみたいな感じでで
もひげ剃りますかって聞かれてる時点で剃ってくれってことだよねそれ、うん、
もう聞いてる時点でなんかそれはあるんですよだから、
うん
うん、だからそれはいいですってまあだからこっちは言いますけどね、
うん、じゃあもう営業側さんの方からご縁がなかったんですね、はいはいはい、っていう
そうですそうです
お達しだ
はいでかといってあれなんですよでも先にこう電話でなんかそのメールとかで面接来ますかっていうやり取りしてるときにこっちからひげはどうですかって聞いてから行くのもなんかアホみたいなんですけどでも行ってからひげがダメでって言って帰るのもアホみたいなんですよ結構そのことでアホみたいだなって思うんですけどどっちかというとイケのことなんかでごちゃごちゃ言ってる向こうの方がアホみたいだと思うんですけどね。関係ねえからって思うんですけど、特にこっちはそのバイトだったり派遣だったりだから、
まあな、
ね、
うん、いつかいなくなるわけですよ。
まあな、
そう。
確かに。ヒゲ自由なんだ。
ヒゲは自由だね、
うん、もう何も言われない。
そうだね、まあ、むしろ開拓した感じはあったけど。
あ、バーグさんが、
あ、でもそんなことなかったんだ。
ヒゲ生やしてええねやっていう、
まあ結構、
俺もそこまで伸びればいいんだけどな。伸びてんだよ。
でも今ちょっと話違うんだけど、はい、その似た話というか似た話で、この間部下が遅刻したのよ。
ああ
で遅刻す、まあ、普通遅刻するなら遅刻その出社前になんか電話なんかなんかさ、はいはい、するもんじゃん。
まあ電話なりメールなり、うんうん、連絡は入れますよね。
うん、で何もなかったのよ。
何にも言わずに、
うん、何もなくてで時間過ぎて、うん、あいつここ来てねえじゃんってなって。
ちなみにどれぐらい遅れたの。
まあいやでも10分ぐらい経って、まあもう10分でも遅刻は遅刻だからさ、うんうん、で遅刻でなんで来ねえし連絡もねえんだって感じで、うん、で俺の中ではまあそれ事前に、まあ、電話だよね、
うん、
メールっていうか、うん、電話は普通かなっていう感じで、うん、でないなって言って、でまあそいつに電話かけて、 あのどうしたのってなってかけたら、あのえあの LINE で送ったんですけどって
あなんかその最近よく聞く今時な対応されたわけだ、
そうそうそうそう
LINE で送ってますけど
みたいな、うん、あそうみたいな、でも俺はねそこでもちろん腹も立たないよ、あでもそうだなと思ったね、なんかいいんじゃんって、
LINE でいいじゃん
って、 LINE でいいじゃんって、うんうんうん、なんであの LINE その電話じゃなくちゃいけないかなっても思わないし、自分もなんか LINE で送れたらいいなって思ったなみたいな、
あ、うん、で実際 LINE は来てたの、
LINE 確かに来てた、あの10分、まあ、あそこそこ30分ぐらい前に、
あそれこそ、うん、あもうじゃあちゃんと報告はしてたんだ、
そうそうそうそう、それを俺がチェックしてなかったら俺が悪かったぐらいな、
あ、
うん、でもその辺でそのなんか最初にもう普通にさ電話じゃないとダメとかさ、なんか上の人がなんか周りがなんか作りすぎてるっていうか、勝手に、
あ、まあ、常識として、
常識としてそのオフィスカジュアルはこれだじゃないけど、
あそういうことね、うん、そうなんだよな、
あるんですよ、
うん、
で分かりは、うん、
まあ、なんかは必要なのかもしれないとは一応分かるんですけどね、ルール側も
ある程度の基準でしょ、ある程度の基準が必要っていうことも分かるけども、う
ん、でもさ伝わった、確かにでもそいつも送ってんだしさ、
うん、
なんかね別に手段は何だっていいわけだと思うんだよね、
だあまりにもあまり常識にとらわれすぎて、
うん、
あの不都合というか不自由な生き方をする必要はないよという話ですよね、これ。だってこのクソ暑い中さ、やっぱりジーパン履くよりは短パン履いた方が動きやすいし、そこは間違いないわけだよね。
まあ、それこそ本当接客業だったりとかね、なんかすんだったら分かるけど、
でもね俺変な話でマックの店員がヒゲ生えてても俺正直そんなに気にしないかもしれない、
で俺もこんだけヒゲ生やしてずっといるから、うん、人のヒゲに対して不潔って思ったことは一切ない
ない
っていうのあるけど、
むしろさヒゲ生えたコックとかが料理してるとこの人作るのちょっとうまそうってこの人にバグ焼かしてくださいって言いそう俺のバンズはこいつに焼かしてくれって言いたくなるかもしれないな、
そうですよね、
まあでも変なのがあるよね、
いや
そう変な
ルールが、そうなんですよ、変なルールはいっぱいあって、
そこに抗っていくのはね大切だと思うね、
まあ、無意味に抵抗ばっかするのも変だけど、やっぱねそのお互いが納得できる形で、ね、お互いの主張の飲み合って生きていければ、
まあなんかそうですね、だからあの変な紋切りみたいなのをこうたなんかこう変わる可能性があったら少し変えられる余裕があるといいですよね、あそれ変わってもいいんじゃんみたいなのを、
そうだね、
あのそれはそれでいいんじゃんみたいなのが、
だからそう、年取るとさそういうことに対してこう頭が固くなってきちゃうけど、
いるよねそういうのね、
そう、あのやっぱね世の中に求められてるのはそうこととは逆のその柔軟な対応ですから、そうやって僕たちは発展してきたわけだから、ここで固まっちゃいけないね、
いや本当そう思います
ね、
そうですよ、
そういうことよね、フーコ固まっちゃいけない、そうじゃろそんなとこか、
そんなところかな、
な、
そんなところですね、夏、
まあ夏真っ盛りですけど甲子園でも見ながらさ、
そうだね、
ゆっくり、
あ、甲子園のあの応援の音みたいなの聞こえてきません、どんどんどんみたいな太鼓の音
聞こえてきた、あ聞こえてきたね、
完全に
聞こえてきてるわ、うん、こんなことやってる場合じゃねえな俺たちじゃあ、うん、また
そうだな、
終わった終わったはい、はい、じゃあね、はい、
じゃあなるるからここまで、またねー。